こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は元証券会社勤務の著者ヤギエミリーが、自身の不動産投資経験をもとに初心者でも実践しやすい投資の考え方と進め方を整理した実用書です。株式投資と比べた不動産投資の安定性に着目しながら、物件探し、銀行融資、物件管理、空室対策、資金管理という主要な論点を実体験に即して解説しています。著者は若くして投資を始め、比較的少ない自己資金から資産を拡大した経緯を持つため、理論だけでなく融資をどう通すか、どこでつまずきやすいか、どのような相手を選ぶべきかといった現実的な視点が強いのが特徴です。女性や若年層、投資未経験者を意識した内容であり、難解な金融理論よりも再現可能な手順と注意点を重視した構成になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、株式投資より不動産投資を進める理由を安定性と融資の観点から示す本書の中心にあるのは、資産形成の手段として不動産投資を優先するという明確な立場です。著者は値動きの大きい株式よりも家賃収入を基盤にする不動産の方が長期での資産積み上げに向いていると考えています。ただし単に不動産は有利だと主張するのではなく、金融機関の融資を活用できる点に着目しているのが重要です。自己資金だけで資産を増やすのではなく、信用力や属性を使ってレバレッジをかけることで若いうちからでも投資を拡大できるという発想が本書の骨格になっています。ここでは勤め先や年齢が融資条件に影響しやすい現実も含めて説明され、投資成果が物件選びだけでなく金融機関との関係づくりによっても左右されることがわかります。次に、初心者でも迷わないための5つの実務領域を整理した構成。本書は不動産投資を抽象論ではなく実務の流れとして理解できるように組み立てられています。特に物件探し、銀行融資、物件管理、空室対策、資金管理という5つの要素を軸にしているため、読者は投資の全体像を把握しやすくなります。物件を買うことだけが投資ではなく、購入前の情報収集から購入後の運営までが一続きのプロセスとして示されている点が実践的です。さらに、各領域が独立しているのではなく、融資条件が物件選定に影響し、管理の質が空室率に影響し、空室が資金繰りに直結するという連鎖が見えるため、投資判断の優先順位も学べます。初心者が陥りやすいのは利回りの数字だけを見て判断してしまうことですが、本書は運営全体のバランスを重視することでその危うさを補っています。さらに、少額の自己資金から拡大する現実的な資産形成モデル、著者の歩みは最初から大きな資産や余裕資金を持つ人だけの成功例ではないことを示しています。限られた自己資金からスタートし、融資を組み合わせながら物件を増やしていった点は多くの会社員にとって参考になります。本書が示すのは、無理に一気に大きく儲ける方法ではなく、資金を温存しながら次の投資に回していく積み上げ型の拡大です。この考え方では、購入時の出費だけでなく保有後に残る手元資金をどう守るかが重視されます。つまり、見かけの収益よりもキャッシュフローの安定が重要だということです。また、少額から始めるには自己判断だけで突っ走らず、信頼できる専門家や取引先を見つめる必要があります。本書は資金量の小ささを弱点として終わらせず、慎重な選別と着実な積み上げで補うという実務的なモデルを提示しています。そして、悪質業者を避け、信頼できる相手を選ぶための警戒心。不動産投資の本として本書が現実的なのは、成功法だけでなく失敗やリスクの入り口にも目を向けている点です。特に、悪徒業者や不透明な提案に注意し、誰と組むかを慎重に判断する姿勢が繰り返し示されています。不動産投資は個人の努力だけで完結せず、仲介、金融機関、管理会社、修繕業者など複数の相手に依存するため、相手選びの失敗がそのまま収益悪化につながります。本書では、知識が乏しい初心者ほどもっともらしい説明や派手な利回り表示に流されやすいという前提があるため、情報を鵜呑みにしない重要性が強調されます。さらに、著者が実際に経験した実務ベースの視点から、机上の理想論よりも確認事項や相手の姿勢を見ることの大切さが伝わります。投資の成否を物件そのものだけでなく、取引相手の質まで含めて考えるべきだと理解できる立てです。最後に、女性や若い会社員でも始められるという実例の提示。本書の特徴は、読み手を特定の富裕層に限定しないことです。著者自身が若くして会社員から投資へ踏み出した経験を持つため、年齢や性別、初期資金の少なさを理由に最初から諦める必要はないというメッセージが通りやすくなっています。ただし、単なる励ましではなく、会社員としての信用や若さが融資面でどう働くかを踏まえている点が重要です。つまり、 一般的に不利と思われがちな属性も、条件次第では投資を始める際の強みに変わりうるという視点です。女性向けの実用書として読まれやすい一方で、内容は感覚論ではなく、収益構造と実務の説明に支えられています。そのため、投資を自己啓発としてではなく、具体的な行動計画として捉えたい読者に向いています。著者の経歴がそのまま再現可能性を考えるための材料になっている点が単なる成功談との差異です。結論として、本書は不動産投資に興味はあるが、何から学べばよいかわからない会社員。特に初学者や若年層、女性に向いています。専門用語を並べるのではなく、物件探しから融資管理、空室対策、資金管理までを一連の流れとして示すため、投資の全体像をつかみやすいのが利点です。加えて、著者自身の実体験に基づく説明なので、成功の華やかさだけでなく、相手選びや資金繰りといった現実的な注意点も学べます。同ジャンルには理論中心の本や、極端な成功体験だけを強調する本も多いですが、本書は初心者が実際に最初の一歩を踏み出す際の判断材料を比較ディクティ的に示している点で差別化されています。特に、少額から始める発想と融資を含めた実務設計を同時に学べることが、この本の実用性を高めています。ご支援いただける場合は、ヤギエミリー。ポッドキャストの説明に記載したアゾンリンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。